ている御言葉に聞きましょう。聖書テモテへの手紙1:2-1節から3:1節までです。新約聖書385ページ。テモテへの手紙1:2から そこでまず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝とをすべての人々のために捧げなさい。王たちやすべての高官のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と品位を保ち、平穏で落ち着いた生活を送るためです。これは私たちの救い主である神の御前に良いことであり、喜ばれることです。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエスただお一人なのです。この方はすべての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証です。私はその証のために宣教者また使徒として、すなわち異邦人に信仰と真理を説く教師として任命されたのです。私は真実を語っており、偽りは言っていません。だから私が望むのは、男は怒らず争わず清い手を挙げてどこででも祈ることです。同じように婦人は慎ましい身なりをし、慎みと貞淑を持って身を飾るべきであり、髪を編んだり金や真珠や高価な着物を身につけたりしてはなりません。むしろ良い技で身を飾るのが神を敬うと公言する婦人にふさわしいことです。婦人は静かに全く従順に学ぶべきです。婦人が教えたり男の上に立ったりするのを私は許しません。むしろ静かにしているべきです。なぜならばアダムが最初に作られ、それからエヴァが作られたからです。しかもアダムは騙されませんでしたが、女は騙されて罪を犯してしまいました。しかし婦人は信仰と愛と清さを保ち続け、貞淑であるならば子を産むことによって救われます。この言葉は真実です。ここまでです。説教、すべての人を救う神様の愛と題しまして、志戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいま、テモテへの手紙第1:2-1節から3:1節の前半までを、ご一緒にお聞きしました。でこの箇所は、全体を読むと長くなるので今日は前半だけにしたんですけれども、本当はここは3章の終わりまでが内容的には一つのまとまりをなしています。そしてここに語られていることというのは教会生活のことなんですね。今日のところで、世の中の、王たちや高官のための祈りというようなことが言われたり、あるいは途中で、男の信徒、そして婦人のキリスト者の在り方というのも触れられていて、そこだけ聞くとです、なんとなくここは何を言っているのだろうかと、よく分からなくなってしまうのですが、これは当時の教会の中で具体的に生じていた問題を頭に置きながらパウロが語っているところなんです。で、このところがどういう意図のもとで書かれたかというのは3章の15節の言葉を見ると、パウロがそこで語っています。3章の14節15節をお読みいたします。私は間もなくあなたのところへ行きたいと思いながらこの手紙を書いています。行くのが遅れる場合、神の家でどのように生活すべきかを知ってもらいたいのです。神の家とは 真理の柱であり土台である生ける神の教会です。パウロは間もなくあなたテモテのところに行きたいと言ってるんですが、テモテは今エフェソにいるんですね。でエフェソの教会をパウロが留守にしている間任されていて、その教会の人たちの信仰生活を見守っているわけです。パウロはなるべく早く行こうと思ってるんですが、万が一差し支えが生じて遅れることがあるかもしれない。でその場合にはテモテが今いるエフェソ教会の中には実はさまざまな考え方を持っている人がいるということをパウロはよく承知しているわけです。中には教会生活を破壊してしまうようなことでも気づかないで行ってしまう、そういう人がいるかもしれないということをパウロは理解しているものですから、もしそういう動きが頭をもたげた場合にはパウロならどう考えて行動するかというのをテモテに書き送っているのが今日のところ、まあ、正確にはその書き送っているところの前半だけ今日聞いていますけれども、でパウロはここでです、まずは教会の生活というものがこれはキリスト者だけのものではない、そうではなくて教会の外にいる人たちのことを覚え、その人たちも救いに導かれるように祈り願う生活なんだというふうに語っているんです。それが2章の1節2節のところです。もう一回繰り返してお聞きいたします。そこでまず第1に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝とをすべての人々のために捧げなさい。王たちやすべての高官のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と品位を保ち平穏で落ち着いた生活を送るためです。一節に出てくる願いと祈りと取りなしと感謝というのは、言葉は4つですけれども別々のものではありません。これはみんな、互いに結びついています。今日のこの金曜礼拝の中でも後ほど取りなしのお祈りを各自で捧げますけれども、神様に願うこと、そして感謝して神様の皆を称えること、また自分では神様を知らずに従って神様に向かって祈ることができない人たちのために代わってお祈りを捧げ取りなすことというのは全部が一つのお祈りの中に含まれていることなんです。で聖書の神様を知らない人、あるいはキリスト教の神様を知らない人は祈りという言葉を聞くと、それはただひたすら自分の願いばかりを強く念じることだと、そういうふうに思っている人が大勢いますけれども、キリスト者はそうではありません。ただ自分の願いや自分の思いだけを強く念じるというような、まあ、孤独な祈り、あるいは場合によっては独りよがりの祈りと言えるかもしれませんが、そういうお祈りではなくて、私たちが捧げるお祈りには必ず耳を傾けて聞いておられる方がいらっしゃるんだ、そのことを知ってその方への信頼のうちに自分の願いを申し上げる、そしてまた願ったことが聞かれたり困難な中でも支えられていることを覚えるときにはそのことに感謝をする、そして気にかかっている隣人たちや兄弟姉妹のことを神様に申し上げてお委ねをする、それが私たちの祈りであると思います。でこの手紙の中で今言われているところで特に気づかされることはです、ね、願いと祈りと取りなしと感謝とをすべて の人々のために捧げなさいというふうに言われているんです。キリスト者が取りなす相手というのは、信仰を持っている兄弟姉妹だけに限らないんですね。すべての人を、取りなすのだ。でこれは実は当時の人たちが聞いたら、びっくりするようなことなんです。例えば当時シナゴーグ、ユダヤ教のシナゴーグ街道ですね、そこに集まって礼拝をしていたユダヤ教の人たちがいました。でこのユダヤ教の人たちは自分たちのことは神様にお祈りしたんです。自分たちはみんなアブラハムの子孫であり血筋によって、ユダヤ人であり神様の民だ。でそういう人のためには熱心にお祈りをしたんですけれども、 しかし、血筋の上ではユダヤの血統でない人、つまり異邦人ですね。あるいは、たとえユダヤの血統を引いてても羊飼いとか、あるいは、徴税人とか、仕事の制約から安息日の礼拝に参加できない人たち、あるいは、不道徳な仕事をしていると見られていた人たちは呪われた罪人だと考えて取りなそうとしなかったということが知られています。むしろそういう罪人は滅ぶように、そして正しいものだけが救われますように、そんなふうにユダヤ教のシナゴーグでは熱心に祈られてたんです。教会の祈祷会で、今ヨブ記を読んでいますけれども、例えばそのヨブ記にエリファーズという人が出てくるんですが、そのエリファーズという人のお祈りの中にもそんな兆しを聞くことができるんです。ヨブ記の5章3節から5節をお聞きいたします。旧約聖書の780ページです。旧約聖書ヨブ記5章3節から5節までを読みします。780ページの上の段の真ん中ぐらいですが、愚か者が根を張るのを見て、私は直ちにその家を呪った。その子らは安全な境遇から遠ざけられ、助ける者もなく町の門で打ち砕かれるがよい。彼らの収穫は飢えた人が食い尽くし、その富は乾いた人が飲み尽くし、その財産は痩せ衰えた人が奪うがよい。ここには、愚か者、神様に従うことを忘れた愚か者が、繁栄を根を張る、繁栄しているように見えるのを見てそれを呪う、そういうユダヤ人の祈りが出てくるわけです。あるいは、イエス様が例え話で話されたファリサイ派と徴税人の2人が祈るため宮に登ったという例え話の中でも、ファリサイ派のお祈りの中には正しい人だけが救い逃げられるんだという確信が言い表されている言葉が出てきます。これはルカによる福音書の18章11節と12節です。新約聖書の144ページです。144ページ、ルカによる福音書の18章11節、上の段の終わりに近いところですね。ファリサイ派の人は立って、心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、またこの徴税人のようなものでないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。で、これは実は、とってもエゴイストな人の祈りに聞こえるかもしれませんが、当時のユダヤ人の普通のお祈りなんです。それも、神様に対して熱心な人、ファリサイ派というのはそういう人たちなんですが、本当に神様に真剣に向かっているユダヤ人たちのお祈りだったんです。こういうお祈りの中には過ちや罪を犯して苦しむ人たちへの同情というものはありません。そういう人たちは滅んで当然だっていう、ある意味気負った正義の意識があります。しかしです、イエス様がそのファリサイ派の人たちはどうご覧になったかということを考えるときには、神様の前にこの私は正しいので救われるのだと、そんなことを言い始めてしまったら、一体誰が本当に神様の前に正しさを認められ救われるのだろうか、そのことは甚だ疑問に思います。ただユダヤ人たちはそんなに深刻に正しさということを考えてないんです。ちゃんと神様の前で礼拝を捧げ、そして日に何度かお祈りを捧げ、 神様に喜ばれるとされる生活を過ごしていたら、そういう形を守っていさえすれば自分は正しいものになれるはずだって、そう思ってたんです。イエス様はもちろんそうではありません。心の中までご覧になって、心の中にいろいろな思いが刻しているとか、あるいは言葉で人を傷つけるとか、行いであったり人に隠しているようなところにもあなたの弱さがあるってことをおっしゃるわけですね。でさて、そんなふうに一方にはですね、ユダヤ教的な生活に引っ張られて、そして一部の人だけの救いっていうことを、強く念じる、そういう傾向に滑り落ちる恐れがあったわけです。ところがもう一方に、これもやっぱりエフェソ教会においてテモテが対処しなきゃいけなかった別のグループの人たちの考え方があるんです。それはどういう考え方かというと、自分たちはすでに特別な救いの知識を与えられている、そしてその知識を知っている人だけが救われるのであって、でそういう知識を知ってさえいれば、逆にどんな生活を送っていても、どんなに自堕落な生活をしていても決して汚れることはないんだって、そういうふうにですね、知識を得て自分たちはまるで天使みたいな清さを得たと考えている人たちがいました。そしてこのグループの人たちも、実は自分たちのグループに属さない人たちのためには取りなしを祈るようなことはしなかったんです。どうしてかっていうと、そこでは自分が知識を持ってるか持ってないかっていうことが問題ですから、知識を持ってない人にのことはいくら祈ったって無駄だというふうになってしまうわけです。でパウロはしかしです、ともするとエフェソの教会にそういうですね、自分たちのグループ、それは行いが正しいと思っているのか知識が正しいと思っているのか人によって様々ですが、しかし、とにかく、ある種の清さとか正しさとか、そういうものを身につけている人だけが救われるんだと思って生活する、そういう高慢な在り方が頭をもたげてくるということをパウロは予想していまして、手元に進めて、そういう高慢な在り方をするんじゃなくて、あなたはすべての人の救いのために取りなしと感謝、取りなしと願いと感謝の祈りを捧げるんだというふうに教えたわけです。一節の中では、すべての人々のために祈りを捧げようというふうに言われていることは大変大きいことですが、これ実は4節にも6節にも同じように出てきます。4節では、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。それから、6節は、この方は、これイエス様ですが、すべての人の贖いとしてご自身を捧げられました。神様はすべての人が救われること、そして真理を知るようになることを望んでおられるんだ。イエス様もすべての人が救われるための十字架におかかりになったんだ、そういうふうに言われています。こういう言葉、そしてあなたはすべての人のために祈りなさいって勧められている、こういう言葉を聞きますと、ふと私たちは自分の祈りの生活っていうのを考えさせられるかもしれないなというふうに思うんです。私たちは普段お祈りをすることがあると思いますけど、もしかするとです、その時に、自分に近しいけれどもなかなか、御言葉に耳を貸そうとしないという人がいる場合に、最初は熱心にその人のことを祈るんですけれども、だんだんだんだん疲れてきてしまって、まあちょっとこれは難しいんだなっていうふうに思ってですね、お祈りをすることに疲れてしまうということがあるかもしれない。諦めて祈ることをやめてたり、祈ってるとしてもそれはただ形式的に言葉を口にしてるだけで、心の中で本気に思わないでただ言葉だけになってたりするっていうことがあるかもしれない、そんなふうに思いました。でもパウロはテモテに教えてです、あなたすべての人のために諦めず祈り続けることが大事なんだよって、そう教えてるんです。どうしてか、それは神様がすべての人が救われるということを望んでくださってるからなんです。すべての人が主イエスキリストの十字架と復活を知るようになる、そしてそれを信じて救われるようになるのが神様の御心だからなんです。4節に言われている通りです、神は すべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。でその真理っていうのはイエス様が私たちのために十字架にかかってくださった、そして罪を清算して復活しておられるという、そういうその神様の真実ななさりようのことです。イエス様が復活して私たちのもとを訪れてくださる、そして私たちに信じていいんだよというふうに温かく働きかけ語りかけてくださる、そういう真実な御業が実は今日も行われ続けているんです。パウロはそういうイエス様がおられ、そしてそのイエス様から使徒とされて働いているのだ、自分のことを語ります。7節です。私はその証しのために宣教者また使徒として、すなわち異邦人に信仰と真理を説く教師として任命されたのです。私は真実を語っており偽りは言っていません。キリストが私たちすべてのもののために十字架にかかってくださった、そして神様を知っているユダヤ人だけじゃなくて全く神様と関わりなく暮らしてきた異邦人たちの罪も清算してくださったんだ、でそのことを知らずに十字架と関わりなく生きている人は世の中にたくさんいるけれども、パウロ自身はそのことを証しして伝えるために使徒また宣教者とされたのだ、そう言ってるわけです。パウロがそういうふうに働いた結果、教会が各地に建てられて、そしてその教会ではパウロが語ったのと同じようにイエス様があなたのために十字架にかかってくださっています、そしてよみがえってあなたを神様と結びつけるようにして共に歩んでくださいます、そういう言葉がずっと語り続けられているわけです。でさてところがです、そういう目的で各地に建てられている教会が実際あるわけですが、最近芳しくない噂がパウロの耳にしきりと聞こえてくるんです。それは何か、男性の教会員がお互いに好みに任せて自分はパウロの弟子だとかペトロの弟子だとかキリストの弟子だとか言って、争ってしまう。で男性だけじゃなくて、女性の弟子たちの中には、キリストの十字架に許されたという点では男も女も同じなんだから、そしてみんな罪人なんだから、世の中は男性が上位な世の中だけど婦人にだって、男の弟子と同等の発言権が認められるべきだというふうに教会の中で主張をして、まあ、当時 の女性は、ベールをつけていたようですけれども、そのベールをしないで礼拝にやってきたり、あるいは教会の中でいろいろ発言をして教会の礼拝を困惑させる人たちがいたんです。パウロはそれに対してここで語る、それが今日の箇所の男性と女性について語られている箇所なんですね。男の弟子であればいたずれに怒ったり争ったりして自分の正しさを示す、経図に心を寄せたりするんじゃなくて清い手を挙げて祈ることをこそ本当にするべきことだ、それが望ましいのだというふうに言います。8節のところです。だから私が望むのは、男は怒らず争わず清い手を挙げてどこででも祈ることです。清い手を挙げて祈る、当時のお祈りっていうのは手を上に上げて天を見てお祈りしますから、お祈りするときの普通のポーズは手が上がるんですけれども、しかしそれはあなたがお祈りのときに上げる手は清い手でなければならないってパウロは言うんです。私たちはお祈りのときに手を組むんでよかったなって思いますけれども、手を挙げたときにこれが清いだろうかどうかって考えるとちょっと臆してしまってなかなかお祈りがしづらくなるかもしれません。しかし清いっていうのは一体誰がそれを清めるのか、おそらくパウロがここで言ってることっていうのはですね、私の手は清いのだと自分が主張するということではなくて、この私の手っていうのはいろいろ誤りも犯したし良くないことに用いてきたけど、キリストの十字架によってこの手が清められています、そのことを信じて、お祈りします、 それが清い手を挙げて祈るということだろうと思います。私たちのお祈りでもそういう痕跡はあるわけでして、私たちはお祈りの最後にこのお祈りをイエス様のお名前を通してお捧げしますというふうに祈ります。私のために十字架にかかってくださり、また復活していつも私に聖霊として語りかけてくださり、励ましてくださる方がいらっしゃる、その方がこの私に祈らせてくださっています。イエス様がこのお祈りを励まして、神様のもとに届けてくださいます。ですから清められた手を挙げて祈るということは別に言えばです、パウロも語り、また教会の中でも語り続けられてきている、キリストの福音を聞かされて、そして信仰を励まされ、強められ、清められて祈るようになりなさい、パウロはそういうふうに教えているわけです。それが清い手を挙げてお祈りなさいという言葉です。婦人の弟子については男性の弟子よりも随分多くの言葉がここに費やされています。でこれはおそらくキリストの福音に出会って、それに大いに力づけられた人たちが多かったからと思われます。もともとこれは教会ではなくて、ユダヤ教のシナゴーグでは女性というのはどういう扱いだったかというと、ただ教えを聞くことだけが許されていました。街道の中で女性が何か発言をするということは一切許されてなかったんです。あるいは、聖書の巻物を朗読することすら許されてなかったんです。ところがパウロが建てた教会の中では、婦人の弟子も男性の弟子たちと同じように、聖書を読み、そしてまた自分に主が出会ってくださり、救いに導かれて今生活できていることの喜びを明かしするということが許されていました。私たちの教会でも婦人会で毎月どなたかが証しをしてくださいますけれども、そういうことがもう最初の頃の教会からあったわけです。ところがそういうふうにイエス様に感謝して証しをするということが最初の頃の教会の中で間違って受け取られたわけです。イエス様の御業に感謝するんじゃなくて、男も女も同等な罪人なんだ、だから男性と同等に、場合によってはそれ以上になってもそれは正しいことだというふうに考える婦人の群れが出てくるわけです。コリントの信徒の手紙なんかを読むと、そういう状況が非常に詳しく書かれていますけれども、さっき申し上げたように、そういう方、女性たちは、ベールを、するのが普通だった時代にベールをしないで、かぶり物も脱ぎ捨ててです。そして、そうすると何が見えるかと、髪の毛が見えるわけですね。これ見よがしに、髪を編んだり、その髪の毛に金や銀の、飾り物をつける、あるいは宝石を、つける、それは、私たちの時代にはみんな髪の毛に何、かぶり物しないで来るのが当たり前ですから、いろいろな身だしなみというのはあるわけですが、当時のこの聖書に言われている髪を編むなとかですね、飾り物をつけるなというのは、そうじゃなくて、それが解放された自分自身を誇る行いだったんです。この私は、従来のように、抑圧されたものではないのだ、私は、男性と同等以上に、生きることができる、なぜなら男の人たちも罪人だからだと言ってですね、そして、髪の毛を編んだり、きれいに見せたりする。パウロはしかし、教会ってのはそんなふうに人間を誇る場所じゃないんですって、ここで教えようとしているわけです。自分自身を誇って高ぶっている婦人に対しては、エヴァが蛇に騙されたんだっていう例を挙げて報告します。あなた、新しいことを行って、自分では全て正しいことが分かったつもりでそれを行っているかもしれない、だけれどもそれはもしかすると神様からあなたの思いをそらすために、蛇が罠を仕掛けたようなものかもしれない、つまり、きれいな飾りであったり、髪を編んで非常に見事に見せるというのは、それをやったってあなたは死ぬことはないんだよ、食べてごらんよというふうにですね、善悪を知る木の実をエヴァに勧めたみたいに、神様が与えているそういう罠かもしれないんだというふうに語 語っているわけです。それが14節のところです。しかもアダムは騙されませんでしたが、女は騙されて罪を犯してしまいました。でこの14節だけ取り上げて聞くといかにも、パウロが女性蔑視をしているというふうに、聞こえるもんですから、ここはあんまり評判のいい箇所ではないんです。でもそれは一世紀の社会状況と今日の社会状況が、同じじゃないために生じている違和感なんですね。今日はみんな髪の毛が表に出てるわけですから、いろんなふうに身だしなみを整えてくる。男の人もそういうことはあるかもしれませんし、過敏にならなければいいのだというふうに思いますけれども、しかし聖書がここで言おうとしているのはです、教会というのは、全ての人のために取りなしをしてくださったイエス様の十字架と復活を述べ伝える場所だ。そして、そこからそれていってしまってはいけないのだということです。私たちを神様と結びつけるために自らが十字架にかかってくださった、そして救いの御業をこの地上に確かに始めてくださっている、そういう主イエスキリストがおられる、そのことにこそ心を向けたいって今日の歌詞を聞いていて思います。そしてこの方が復活をして今日も私たちの生活に伴ってくださっている、主なる神様との交わりを確かにしてくださっていることを感謝しながら喜んで一日一日過ごすようでありたい、そんなふうに願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは私たちを主イエスキリストを通してお招きになり、あなたの民に加えてくださいました。もともとはユダヤの血筋に生まれたわけではなく、したがって古いイスラエルであるユダヤ人たちからはあなたの民に数えられないものだと、全く相手にされない、また私たちもあなたのことを全く知らずにあなた抜きで生活していたようなものですけれども、しかしあなたはそのような私たちを憐れんでくださり、私たちの罪を清算するためにイエス様が十字架にかかり、またよみがえって私たちにもっと訪れてくださり、あなたに信頼して生きていいのだと呼びかけてくださる、その呼びかけを聞かされたことを感謝いたします。どうかあなたがそのように私たちに聞かせてくださった呼びかけからそれずに、あなたの御心に従うようにそれぞれ私たちの生活を霊によって導き歩ませてくださいますようにお願いいたします。私たちは本当に弱く、しばしば争い事を起こしたり、また虚栄心にとらわれたりすることが多くありますけれども、どうかそのような時にも主が私たちの目当てであり、そしてまた本当の救いがその主によって始められ、あなたが終わりには私たちをそれぞれに救いの中に導いてくださることを信じて歩ませてくださいますように。そしてどうかそのことの感謝のゆえに、私たちもまた近しい者たちを取りなし、祈りのうちに覚えながら、与えられた生活を歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。